皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
もし今日初めて私たちの教会に来た方がいらっしゃったら、 私たちは大歓迎したいと思います。
We welcome you from our hearts.
この教会はイエス・キリストを神として礼拝するその2000年の伝統を持ったキリスト教の教会です。
This is a Christian church and we have a 2000 year old tradition of worshiping Jesus as our God.
クリスチャンと呼ばれた人たちは2000年間イエスは生きていると、蘇られて生きていると言い伝えてきました。
Those people who are called Christians have for 2000 years proclaimed that Jesus is alive.
その方は天に帰られて王になったということを伝え聞いてきたんです。Generation after generation でもう世代を超えて語り継がれてきたんです。
Generation after generation, our faith has been passed down and we believe that Jesus has risen and reigns as king.
そしてそれは遠くの国からこの日本に来たんです。
And from countries far away, missionaries have come to this country.
私たちはそれを信じました。
And we've believed their message.
毎週毎週私たちはここに集まってイエス・キリストを礼拝します。
And week after week, we come here to worship Jesus.
そしてまた私たちは聖書を生きた神の言葉と信じています。
Also, we believe that the Bible is God's living word.
今からするのはただの聖書の勉強じゃないです。
What we are about to do now is not just a simple Bible study.
そうではなくて、生きた神様があなたに語ろうと思っておられるんです。
But we believe that God wants to talk to us through His word.
どうぞ、フミ先生のメッセージを聞かないでください。
So don't believe Fumi's message.
そうではなくて、神のこと、私に対する神様のメッセージがあるかなと思って聞いてほしいんです。
But please listen and believe that this is a message from God.
そういうふうな時間になるように今一緒に祈りましょう。
So I'd like to pray so that this time might become such a time.
Okay, 祈りましょう。父なる神様、どうぞ今日あなたが私たちに鋭い神の言葉を語ってください。
Heavenly Father, we ask that you speak to us with sharp words.
今日語られる言葉が私たちの今日だけのバンドエイドのような言葉ではなくて、本当に私たちの人生の足元を照らす方向づけるそのようなものでありますように。
May your words not be a temporary fix for us, but a guidance to how we live our lives every day.
あなたが今日私たちに語ってくださると信じます。
We believe that you will talk to us today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。皆さんもうすぐ夏やね。
So, summer is about
to start. 春なかったやんか。
Where did spring go, I wonder?
いや、ほんでもうまだクリスチャンは長い袖着てるけど、もう僕半袖。半袖着てる人手挙げて。
So, who's wearing short sleeves? Quite a lot of us.
はい。で、夏言うて、結構皆さんバケーション行きはる人はおるかもしれないけど、僕らはあんまり行く機会がなかったんやけど。
So, a lot of us might go on vacation in summer. I didn't really go that much on summer vacations.
せやけども、子供たちが小さい時、多分 2年生と3年生ぐらいの時に、一度徳島の山の奥の方に、綺麗な川があるやんか、あそこになんか2泊3日で遊びに行ったことがありました。
But when our kids were still a bit younger, in second or third grade, we went to Tokushima into the mountains where there was a nice stream.
そうそうそう。
We went on a trip for 3 days.
そうそう。子供らは遊んで楽しかったと思うんやけれども。
So the kids were playing there and having good time.
でも私たちがやったんはただ単に川遊びしただけじゃなくてカヌー体験をしたわけです。
But we didn't just play at the river. We actually experienced canoeing.
そう、これ皆さんやったことある？
Have you done this before?
で、僕はやったことなかったから、まあ、やってみよう思ってやったんやけれども。
So it was my first time, and I thought I'm gonna try this.
だけど僕はカヌーをすることとラフティングの違いが分かってなかったんです。
But back then, I didn't know the difference between canoeing and rafting.
つまりラフティングっていうのは結構大きなボートに何人かみんな乗って、そして激流を下っていくのがラフティングやねんね。
So what's rafting? Rafting is when a group of people get on a raft and go down rapid currents.
だから僕カヌーをするっていうのも同じようにカヌーを川に入れて自分が乗って川を降りていくんやとずっと思ってたわけです。
So I thought canoeing was similar, that you get on a canoe and then you go down river, down the stream.
で僕はなんかこういろんなカヌーの漕ぎ方とかを陸上で教えてもらったんやけど、さあ川に入ったわけですね、それで。
So there was an instructor who taught us how to paddle and everything, and we were about to go into the water.
で、そのガイドさんがこういうふうに言ったんです。今からカヌーを漕いで川上に登っていきますって言うんです。
So the instructor then said, we're about to go into the river and we're going to go upstream.
Okay, ちょっと待ってと。
So I said, hold on, wait a minute.
いや、それは無理やろと。
So I thought, that's impossible. You can't go upstream.
川が向こうからこっちに流れてくるんやでと。
The water flows downward. How are you going to go upstream?
なんでそんなん絶対無理やんか。
There's no way you can go upstream.
いや、でも、パパさん、できますから、どうぞ、これでやってみてください。意外にスーッと上に行くんですよと言うんですよ、
But the instructor, assured us that it's possible and you can go upstream.
実際にやってみたら、川の流れに逆らって、水面をカヌーが登っていくことは、できたんです。
And I tried it, and it's actually possible. You can go against the stream, against the flowing water, up river.
もちろんある程度のプレッシャー感じるんやけれども。
Of course, there's somewhat of a resistance from the water.
だけれども登っていくことできるんです。
But you can paddle upstream.
ガイドさんはずっと言うてました。皆さんって船、ボートの端っこが次のあれですけど、ボートの端っこが常に行きたい方向に、そして川上に向くようにしてください。
And the instructor said, the bow, the very tip ofthe canoe, the front, has to face the direction you want to go.
なんでか言ったら、ちょっとあっち向いたり、こっち向いたりしてたら、わーっと川の抵抗、水の抵抗を受けて流されていって、結局反対向いてしまうから。
So if, the bow faces a little bit left or a little bit right,the water is going to push it the wrong way.
いつも川上の方に向くようにそれだけ注意しておいてくださいって。
So the bow has to face upriver.
あなたが川の向かってくるその方向に、つまりまっすぐ前を向いているときに比較的簡単に登っていきますから。
So if you face forward and if your bow faces upriver, then it is possible and quite easily you can go upriver.
そんな無理や、もうね、川向こうから流れてくんねんで。
Well, you might think, no, that you can't do that. The water is flowing the other way.
だけれども川が向こうから流れてくるにしても川上に登っていくことは可能だったんです。
But it was possible indeed to paddle upriver.
私たちはそれを登っていって、カヌーでしか行けないところに行って楽しく水遊びをしました。
So we paddled upriver and went to a place where actually you can only go by canoe. You can't walk there.
これはね、キリストの弟子としてのクリスチャンの生き方に似ているなと思ったので今話をしたわけです。
So I'm telling a story because it's similar to how we live as followers of Jesus.
私たちはイエス様が求められる生き方を選ぶようにとエンカレージされてます。励まされてます。それを指示されてます。
Jesus encourages us to live a way that is pleasing to God.
そして人生は好きか嫌いか、あなたがクリスチャンかそうでないかは別にして霊的な戦いなんです。
Now, whether you like it or not, or whether you're a Christian or not, life is about a spiritual struggle.
つまり私たちをかわしものように破滅に追いやっていこうとする流れの中に私たちはいて、ほっといたらずーっと流れに乗って、しかわしもに降りていって破滅の方に流れていってしまうんです。
So the world we live in, there's a constant stream that pushes us towards damnation.
そして多くの人がそちらの方が滅びやっていうのは分かってんのにそれを選んでしまうんです。
And a lot of people know that the water, the trends in society are pushing them towards damnation, but they choose to go that way anyway.
それはなぜかというと、そちらの方が気持ちいいからという場合もあるし。
Why do they do that? It's because it feels good.
楽だからというのもあるし。
It's easier.
そしてそれを、ほとんどの人はそれを選んでる、そのライフスタイルを選んでる人が多いから、それでもええやんかと思うわけです。
Or everyone else does it too. So you just follow what the masses do.
皆さん、小話、もしかしたら聞いたことがあるかもしれません。違う国、それぞれの国の男性たちをモチベーションを上げるために、どういうふうに言うたら男性たちは動くか。
So you might have heard this story.Before. This is how to motivate men from different countries.
もしあなたがアメリカ人の男性に何かさせたかったらこう言うんです。
So if you want to motivate an American man,
ほんまかどうか知らんで、あなたはヒーローになれますよ。アメリカ人の男性は動く。
So、I don't know if this is true, but if you tell me you're going to be a hero, he's going to do whatever you tell him to.
ほんで、まあドイツ人の男性をモチベートしたくて動機づけたかった。
So if you want to motivate a German person,
いや、あなたはこれをすることが正しいことです。言ったらドイツ人の男性動くよ。
You tell him.That's the right thing to do.
ほんで日本人の男性を動かしたかったら。
What about the Japanese men?
なんて言うんですか。
What do you tell them?
いや、皆さんそうされてますから。
Everyone else is doing it.
ね。
You tell them everyone else is doing it and you can motivate the Japanese person to do anything.
だけれども、あなたが何人であったとしても。
So, no matter where you're from, what country you belong to.
多くの人が歩んでいる道は安全のように見えて、それから楽のように見えて、正しいように見えるんです。
The choices that the masses make around us look very attractive to us.
だけれども、イエス様はそれは違うと言ったんです。
But Jesus says, no, that's not the right
way to do it. 読んでみましょう。マタイによる福音書7章。
Let's read Matthew chapter
7. 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は川下のように広いんです。そしてそこから入っていく人は、そこを歩んでいる人は、そこを泳いでいる人は多いんです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す人、そこを歩いている人は稀なのです。少ないんです。
Matthew 7:13 and 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
うん。私たちは前回のシリーズで自分たちが神に選ばれた聖徒であるということを学びました。
In our last sermon series, we learned that we are chosen by God to be saints.
それは私たちが清い生活をしたからではないです。
And it's not because we live extraordinary holy lives ourselves.
全く私たちが罪人であった時に、神様は私たちに聖徒という新しいアイデンティティ、新しい、立場、身分を恵みとして与えてくださったんです。
Even while we were living as sinners, God gracefully has granted us a new identity as saints.
そして私たちが自分の聖徒であるというアイデンティティ、立場を認識して理解すればするほど、ああ、私はその名前と身分にふさわしい人生を歩みたいと思うんです。
And as we become aware of our new identity given to us by God as saints, we choose to live a holy life.
そしてそれと同時に神様がそういう人生を選び、そして歩むための力をくださいます。
And God gives us strength to go through with our choices.
つまり、聖徒には聖徒らしい、セインツにはセインツらしい、私たちクリスチャンにはクリスチャンらしいライフスタイルがあるんです。
So to saints, there is a saint-like life that goes with it.
そして人生を見回してみると、社会を見回してみると、もちろんそういうふうなライフスタイルを歩まない人がほとんどよね。
Now, if you look at the world around us, most people don't live saint-like lives.
つまり、イエス様に従って歩んでいくっていう、この生徒としての人生を歩むっていうのは、狭き門なんです。細い道を少ない人と一緒に歩くようなもんなんです。
So a saint-like life is like going through the narrow gate.
うん、でそういう時っていうのは、その狭い門に、その細い道に入りたくないな、できれば他の人と一緒に大きな道を歩みたいな、そっちの方が安心やし、そっちの方が合ってる気がするし。
And we think that going through the wide gate, the wide road together with all the other people is a safer option for us.
でもそれは破滅に向かっています。
But it leads to damnation.
うん、私たちが歩むべき狭い道、細い道、それにはたくさんの人が歩んでないかもしれないけど、それは命に至りますとイエス様はおっしゃったんです。
Going through the narrow gate, might not be the popular choice, but it leads to life.
イエス様に従い、御言葉に従い、そしてイエス様が望まれるライフスタイルを歩むというのは、まるで カヌーで川上に上がっていくようなものです。
So living a life that's pleasing to God is kind of like going upstream in a canoe against the water.
だけれども皆さん覚えておいてください。
But remember this.
それは可能なんです。
It is possible to go upstream.
それはできるんです。この時代にあって、この21世紀にあって、イエス様の喜ばれるライフスタイルを歩むことは 100% 可能なんです。
Even in these times, in the 21st century, it is 100% possible to live a life pleasing to God.
そこに祝福があります。
And there is blessing to this sort of life.
イエス様は言いました。そこに命がありますと言いました。
Jesus says there is life to this sort of life.
ですから私たちはいつも自分の棒、人生の棒との先っぽをイエス様の方に向けておく必要があるんです。
So what we need to do is to point our bow towards Jesus.
で、ちょっとずれたら、行っても行っても反対向いても反対向いてもって思うんやけれども。
So you might feel as soon as we go a little bit off course, the waters are going to sweep us downstream.
でもそういう時にまたもう一度イエス様の方に向き直すことが大事。
But then we can correct our direction and face towards Jesus again.
これから始まる数週間の中で、私たちはイエス様が山の上で語られた山の上の説教というとても有名なメッセージをいくつか分解して皆さんにお話ししたいと思います。
For the next few weeks, we are going to look at the famous Sermon on the Mount, a sermon given by Jesus. on the mountain.
そこでイエス様は私たちに新しいライフスタイルのあり方を提示してくれてます。
And there Jesus has revealed a new way to live life.
私たちがそれを選ぼうとするときに、いつもいつも川の流れが反対向き、茶方向き、広い道に行き、川下に流された方が楽やでと誘惑してきます。
And when we try to live this sort of life pleasing to God, we always face resistance.Like a canoe trying to go upstream and being swept away.
だけども私たちはステッドファストな断固とした信仰を持ってイエス様の方に向き直り川上に登っていくそのようなライフスタイルを選びたいと思います。
But we would like to choose a life through steadfast faith to face Jesus and live a life pleasing to God.
人生のさまざまなエリアで社会や人の意見や時には自分の気持ちがイエス様と反対の方向に流していこうとします。
And sometimes when we try to live a righteous life, our own feelings or the people around us or the trends in society try to push us the other way.
時々自分がそっちの方に行きたいと思うことがあるんです。
Sometimes we ourselves want to go downstream and not upstream.
そんな時でもイエス様の言葉を聞いて、そしてそれに従うこの命の道を歩くことは可能なんです。
But it's possible even in these adverse situations.To live a life pleasing to God.
Okay, じゃあマタイによる福音書の7章、実はこれがまとめの言葉なんですけれども、一番三条の説教の最後の言葉を読んでみましょう。
So let's read Matthew 7. This is a kind of summary of the Sermon on the Mount at the very end.
読んでみましょう。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家にわー打ちつけたけどそれでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いて聞くんやけどそれを行わない者は砂の家に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいそれはひどい倒れ方
Matthew 7 from verse 24. Therefore, everyone who hears the words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand.The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.
イエス様は言いました。人生は家を建てるようなものです。
Jesus said, living life is like building a house.
あなたはどこに建てますか?
Where are you building your house?
イエス様は岩の上に建てなさい。
Jesus says, build your house on a rock.
その岩の上に建てるとは私の言葉を聞いてそれに従うことです。
If you build your house on the rock, that means listening to my words and heeding my words.
社会の言葉や周りの人の言葉やあなたの心の言葉ではなく。
It's not listening to words of society, other people's opinions, or your own heart's words.
私の言葉を聞いて。そして聞くだけじゃなくてやるって。
Listen to my words and don't just listen, but put them into practice.
それが岩の上に家を建てるようなものです。
That's what it means to build a house on rock.
でも聞いてもそれをやらないっていうのは砂の上に家を建てるようなものですと言いました。
Listening to Jesus' words and not putting them into practice is like building a house on sand.
で、私たちが砂の上に家を建てる言うたら大体スマ海岸とかスマビーチのところで家建てるみたいなふうに思うかもしれないけど。
So when you hear building a house on sand, we might imagine building a house somewhere on the beach.
この当時の人たちが砂とはビーチのことじゃなかったんです。
But back in the day, when people said sand, they didn't mean the beach.
ここは砂漠の国でした。
So where these words were spoken, the land was a desert.
イエス様がおられたその砂漠の地方では、時々砂漠からからの砂漠で突然洪水が起こることがあるんです。
So back in the day, the place where Jesus was, even in a desert where there was not a drop of water, sometimes floods would happen.
つまり、そこでは雨降らへんねんけど、どっか遠いところで雨が降って、たまりにどこかで溜まった雨とか水がドーンと決壊して砂漠の方にブワーッと流れてくることがあるんです。
So it might not rain in the desert itself, but somewhere far away it would rain, water would accumulate, and that water would all at once flow into the desert.
で、それによってそういう事故でたくさんの人が死んだり、たくさんの家畜が死ぬことがあるんです。
And a lot of people die, and a lot of cattle pass away.
うん。僕がそのイスラエルに一人で旅行に行った時にレンタカーして車を運転してたんだけども。
When I went on a trip by myself to Israel, I rent a car and went through the desert.
もう一番ビビったんは砂漠の真ん中に洪水注意って書いてない？
So I was really scared when I saw a sign that says "Beware flood waters" in the middle of the desert.
そう、ここでは特に春のシーズン、車を止めてあの景色を眺めないでくださいって書いてある。
So especially during spring times, don't stop your car to look at the scenery.
いやでも雨一つで真っ青な空にもう真っ白の砂漠やねんで。
So the sky is blue, the desert is white. There is not a cloud in sight.
うん、そこに砂があってイエス様はそこに家を建てるなと言うんです。
But Jesus said, "Don't build." Your house on sand there.
なんでそこに砂があるかって言ったら前に川が流れたから砂が溜まっとんねんそこに。
Why is there sand in the first place? It's because water flows there.
そこに水が流れてくることをその地方の人はみんな知ってるんです。
So all the locals know not to build a house there because water, flood water is going to come there.
半年前何も考えない10人のイスラエルの高校生たちがピクニックに行くって言ってこの場所に行ったんです。
About 6 months ago, 10 high schoolers from Israel went on a picnic to the desert.
僕が行ったらあかんって看板見たそこでピクニックしてたら洪水が来て彼ら10人とも全員亡くなったって言うんです。
And they had a picnic in the desert and a flood came and they were swept away and all of them died.
同じことが皆さんの人生に起こらないようにイエス様が警告してるんです。あなたは壊れると分かってる人生を立てないでくださいと言ってます。
Jesus is warning us so that the same thing might not happen to us.
私の言葉を聞いてそれに従う生徒としての人生をあなたは歩むことができます。
You can listen to Jesus' words and put them into practice and live a saint-like life.
それは川上に向かってその川の流れのプレッシャーを受けながら川上に向かってボートを漕ぐようなものだけど。
And it is like paddling upstream, resisting the flow of the water.
でもそれはできます。
But it's possible. You can do it.
あなたがどれほど長年のクリスチャンであったとしても。
No matter how long you've been a Christian.
そしてあなたがもしかしたら1年生のクリスチャンかもしれないけど。
And maybe this is the first year as a Christian.
私たちは毎日毎日、毎朝毎朝、イエス様に従うかどうかの決断をわざわざ一回ずつしないといけないわけです。
Every day, every morning, we have to make a deliberate choice.To follow Jesus.
そしてイエス様の言葉というのは大体の場合社会の文化に反してます。
And most words by Jesus are counter-cultural words that go against the stream of society.
でそれだけやったらいいねんけど、ほとんどの場合私たちの気持ちにもイントゥイションにも反してんねんね。
Now it might be acceptable if it's counter-cultural, but sometimes these are counter-intuitive.Words that go against how we feel.
だから私たちはいつも私たちは御言葉に聞いてイエス様に従うぞという断固としたステッドファストな信仰が必要なんです。
And that's why we need a steadfast, solid, firm faith when we follow Jesus.
毎日生活のあちこちの小さな部分で断固としたイエス様に従うんだという決意が必要なんです。
In various areas of our lives, we have to make steadfast decisions to follow Jesus.
あなたは川上に向かってボートを漕いでいますか、川下に向かって流されていますか。
Are you paddling upstream or are you being swept downstream?
あなたは岩の上に家を建ててますか、それとも砂の上に家を建ててますか。
Are you building your house on rock or on sand?
これは簡単じゃないよ。
This is not an easy choice.
例えばイエス様はこういうふうに言いました。
For example, Jesus said this.
イエス様は他の人に向かってバカと言ってはいけないと言ったんです。
Jesus said, "Don't call other people fool."
いや、僕これな、他の人にアホと言ってはいけませんって言われた俺、大阪人として生きていかれへんや思ってたんやけど。
So, someone from Osaka,
大切なボキャブラリーやんか、それは。
Not to call other people アホ。
そう。
That's a very difficult thing. It's part of my everyday vocabulary.
そう、大阪の人間だってアホっていうのはあなた可愛いね、とっても素敵よっていう意味やね。
So, as someone from Osaka, calling other people アホ is a kind of a compliment. It's calling other people cute.
そう、そう、でもイエス様はなんでその他の人をバカと言ってはいけないって言ったかというと、それは私たちの人生の中で人を時々断罪したい、ブレイムしたいって、そのジャッジしたい、もうお前が悪いんやって言いたい時っていっぱいあるでしょ。
So why does Jesus say don't call other people fool? It's because sometimes we feel like judging other people and criticizing other people.
で私たちこう思うんです。私たちがそう感じてんねんから、私たちはそれを表現する、エクスプレスする。 権利があるエンタイトルメントがあると思うわけです。
So we feel like we're in the right and others in the wrong. And so we feel like we have the right to judge other people.
だって私が傷ついてるんやもん。
We feel like we've been hurt and wronged.
だって私たちは嫌なことされたんやもん。
Someone else hurt us. Therefore we are in the right.
他の人にあの人アホやねん。もう聞いてみんなって、あの人にアホって言いたい。ダメってバカってなんであの人って言いたいね。
And so we want to tell everyone how stupid and foolish the other person was.
それが私の気持ちです。
This is how we feel about others.
イエス様おっしゃいました。それに逆らいなさい。
And Jesus said, resist that urge.
あなたの気持ちは川のようなものです。あなたを川下の方に流していきます。
Your feeling is like water flowing down river. You have to resist it.
私の方にへさきを向けて、そして川上に登ってきなさい。
Point your bow towards Jesus and paddle upstream.
そして他の人を悪く言う誘惑に抵抗してください。
And resist the temptation to criticize or badmouth other people.
たとえ他の人がもうええやんか、そういう時ってね、もうバーって言っちゃったらええやん、もうそんなって他の人が言ったとしても。
Now other people might encourage us. If we're angry, if we're stressed out, we should let it out and go on a rant.
いやいや、私の方に先を向けて川上に登ってきなさい。
But Jesus said, point your bow towards me. Paddle up river.
また結婚のことについてはこういうふうに言いました。あなたたちは自己中心的な理由で、離婚をしてはいけません。
Concerning marriage, Jesus said this. Don't get divorced for selfish reasons.
1世紀のユダヤ人社会では男性が奥さんが気に入らなかったらパーンと離婚するっていうことがもうすごくたくさんあったんです。
In the first century Jewish society, it was quite common for men who had a grudge against their wives to divorce them.
例えば年取って醜くなったから作るご飯があんまり美味しないからはい離婚言うて、あほんまやって。
For example, men might divorce their wives because they've gotten older and look different, or their food was not delicious.
でもイエス様は結婚というのはあなたの、ハッピーネスのため、幸せのためじゃないです。お互いが使い合って神の栄光を表すために神様が用意されたもんやっていう。
But Jesus taught that marriage is not there to make yourself happy. It is to serve another person.
だけれども私たちの社会もいいやんか、そんなんもう嫌やったら離婚したらええねんっていう風な流れがあるし。
But society at large encourages us. If we don't like our marriage, just get divorced.
もう it's not working for me って言うたら、いやもう結婚はもう私のために良くないねんって言ったらもうパーン別れたらええねんみたいなノリが出てくるでしょ。
And we might reason and justify our decision and say, well, this marriage is not working for me. That's a very selfish reason to get divorced.
皆さんそうされてますから。
Everyone does that too, we say ourselves.
でも私たちはそうしない。逆にイエス様に従うことを選びます。
But we are called to follow Jesus and live a different life.
それはsteadfast choiceなんです。それは断固とした決断なんです。
And we are called to make steadfast choices.
同じように私たちの性のモラルに関しても同じです。
This also applies to our sex lives.
例えばイエス様言いました、あなたたちはその結婚の外側で性的な関与もしてあの性的な関与っていうのをしてはいけませんと昔から教えられて、みんなそれ分かってると思うけど。
So Jesus said that we are not supposed to have sexual relations outside of marriage. And this has been the tradition.
だけれどもあなたがもし目でそれを想像したりするならば、それは実際にやってることと同じなのよねっていう。
But Jesus says if you look at another personAnd in a sexual way, that is the same thing as cheating on your spouse.
ちょっと待って。
So you might think, hey, hold on.
男性がこう皆さんこう言うねんな。いやいや、それは無理やわって。
So men might say, wait, that's impossible. It's just not practical.
だって俺ら男性やもん。
We are men.
でもそのせいでたくさんの男性が川下に流されたんです。
But through this kind of reasoning, a lot of men are swept
downstream. 私たちは男性のなんか生理的な欲求にさえ反してイエス様に従うことができるんです。
But it is possible to follow Jesus even against our baser instincts of our manly nature.
そしてそれは男性だけで、女性もさ、あのなんか俳優さんかっこいい、あの人かっこいいって旦那さんが横にいるのにもかかわらず、キャー言うたりしてるやんか。
But also for women, you might look at a famous actor and say, whoa, he's attractive. I'm attracted to him.
いや、皆さん、女性たち、だって人間なんやもん。それ美しいものを見たらいいと思うやんかって言うかもしれんけど。
And women might reason, well, you know, he looks attractive. It's only natural to be attracted.
いや、それは皆さんの気持ちであっても、それに反することができます。
That might be how you feel, but we're not supposed to follow our feelings.
神様は外側ではなくて心を見るんだったら。
Jesus, God looks at our hearts.
Not appearance じゃなくて心を見るんだったら。
And if God looks at our hearts, not just our appearances.
私たちも異性に対してそのように接することをイエス様が求められてるし。
Jesus asks us to also look at people's inner beings, not just their appearances.
この世が設定する性のモラルにわざわざ従わなくても構わないんです。この世がセットするあのセックスのモラルに従わなくてもいいんです。
So we don't have to follow the given rules about sex in society.
また、イエス様はおっしゃいました。他の人に復讐してはいけません。リベンジはやめとこうって。
Jesus also said, don't revenge.
神の怒りに任せなさいと言ったんです。
Leave it to God's wrath.
僕らはの社会の中では、フェアネス、公平さという神話をほとんどみんなの人が信じてるんですね。すべてのものは公平でなければいけないって。
So in society we have this myth about fairness, that everything in society has to be fair.
そして何か痛い思いをされたら私たちはそれに対してイーブンになるように公平になるようにやり返すのが普通やって、やっても構わへんってみんな思ってるわけです。
And if someone offends us or hurts us, we think it is only fair that we should get even.
だけどもイエス様は言いました。それは社会が設定している基準です。
But Jesus said,This is the social norm.
それはあなたの声が、あなたの心があなたにしろって言ってるんです。
This is your inner voice telling you to do something.
だけれどもそれに抵抗してください。
But resist that voice.
たとえそれが川のようにあなたを川下の方に押し流そうとしたとしても。
Even if these voices are like water pushing you downstream.
私の方に向いてくださいって。
Correct your direction.
そして川上に登ってきなさい。
And paddle upstream.
神の怒りに任せることを学んでください。
Leave your revenge.
いや、それはあなたがなんで私がどんな痛い傷を負ってるか知らないからそんなこと言えるんや。
We might say back, well, that, you can say that because you don't know how much pain I'm feeling, how hurt I am.
私の心はそれができないって言ってるって言うかもしれんけど。
And you might say, my heart tells me I could never let it go.
でもその流れに逆らうことができるのです。
But we can indeed resist these feelings.
イエス様がそのようにおっしゃってるんです。
Jesus said so.
私の言葉を聞いてそれに従う人は命に至る道を歩むんです。
Jesus said, those who listen to my words and put them into practice, walk the road to life.
それからまた私たちは自分がいい人である、素晴らしい人である、あなたよりも、あの人よりも勝っているよっていうことを人の心にプロジェクトしてやね、投影したいよね。人にそう思ってほしいよね。
And we also have this tendency of projecting an idealized self onto society.
Instagram とか Facebook でみんなそれやってるわけ。
So for example, on Instagram, we show the best side of ourselves.
みんな自分が他の人よりも良くて立派で賢くて素晴らしいことを知ってもらおうとしてるね。
And we want everyone to know that we're superior.To other commoners.
で残念なことでクリスチャンたちはどれほど自分たちが他の人よりもホーリーか清いかっていうのをインスタグラムやFacebook で発表してねえね、しまくってねえな。
So even a lot of Christians, they might on Instagram show off how saint-like they are.
そしてイエス様はそれをすんなと言ったんです。
And Jesus said, stop that.
祈るときは隠れたところに入って祈りなさい。
When you're praying, go into your room and pray in private.
断食するときはお腹が空いてないように笑顔で断食しなさいって。
When you're fasting, don't show that you're hungry to the world. Put on a smile.
今のトレンドにノーと言いなさいって。
Say no to the social trend.
いや、それできへん。だって皆さんそうされてますから。
You might think, oh, you can't do that. Everyone around us is doing it differently.
そんな時に私たちはイエス様の方に向くのです。
But we ought to face Jesus.
また私たちのお金の使い方についてもそうです。
And also, how we use our money.
みんな理解しているのは私たちが心で大事やと思うことに自分たちはお金を使っているとほとんどの人が思っているんです。
So a lot of people think that we use the money for things that are important to us.
でもイエス様はそれは違うと言ったんです。
Jesus said, no, that's not right.
からくりはねって、あなたがお金を使ったらそっちの方にあなたの心がついていくんやでと言ったんです。
Jesus said,Where you spend your money, that's where your heart follows.
で、うちの親父はただの大阪のおっちゃんやねんけど。
So my father is just a middle-aged guy from Osaka.
そう、で、なんか、バブルの時に株買いよって。 いくつか。
So、買わんでええのに損しよったから、ね。80s, my father bought stock.
そう。ほんで、それまで株の、あの新聞の株の欄なんか一回も見たことあれへんかったんで。
Up until then, he never checked the index in the newspapers.
でも突然株の欄をずーっと朝コーヒー飲みながら読むようになったんです。
But suddenly, from the morning reading, reading the newspaper, drinking coffee, he would check out the prices of stocks.
ほんで、親父に聞いたんですよ。親父に、なんでそういうのを読むようになったんやって聞いたんです。
And I asked my father, why did you start reading the finance section in the newspaper?
で、彼が言ったのは、まあ、経済に強くならなあかんなと思って、なあ、わしもこういうこと学ばなあかんな思って、こういうことに興味持ち出したんや、言うたんです。
And he said, well, I have to, educate myself about finances. I need to find out more.
で、あ、そうやねんやと思ってたよ。僕もそう、あ、親父がそういうことに興味を持ったんやなと思ったんです。
And back then, I thought to myself, oh, okay, that makes sense.
うん。そやけど、後から考えてみたら、なんで親父がそれを見るようになったか。
But later on, I thought about it more carefully.
それは、株買ったからや。
Now, why did he start showing interest in finances? It's because he bought stocks first.
興味を持ったから、それを読んでるんじゃなくて。
He didn't start reading, the finance section in the newspaper because he was interested in it.
株を買ったから自分が自分のお金をそっちに動かしたから心もそっちについていったんです。
But it was because he had bought stocks before and his heart followed the money.
なんでコーチのカバンを3つ買ったことがある女性たちは4つ目を買うんですか？
Why do women who already own three coach bags buy a fourth bag?
多くの人は、多くの女性たちは、だって私、コーチのバッグが好きやもんって言うんです。
And a lot of women might say, well, that's because I love coach bags.
いや、違うよ。
That's not right.
もうすでに3つ買ってるから4つ買わずにおられへんねん。どうそこに投資してるから、もうすでに。
It's because you've already spent all this money on coach bags. Your heart is following your spending habits.
あなたの宝のあるところにあなたの心がついていくんです。
Where your treasure is, there your heart will follow.
ですからイエス様は力強く言いました。あなたの神、あなたは神の国と神の義を第一に求めるということをあなたの経済活動の中でしてください。
And Jesus has clearly said that we ought to seek God's kingdom first, and this also applies to our finances.
そうすると心が後からついていくよと言ったんです。
And then,Our heart will follow our science.
つまり神の国を第一にするような気持ちになったらそれをしてくださいじゃなかったんです。
We're not asked to seek God's kingdom first because we feel like it beforehand.
まずその自分の経済を動かしなさい。そうすると心がついていく。
We are asked to manage our finances in accordance with seeking God's kingdom and do that first and our feelings would follow later.
でも僕らは直感的にいやそれちょっと無理と思うよね。
Now we might instinctively feel like, oh, we can't do that.
私たちが人生の中で神の国と神の義を経済の中で大事にするってちょっと無理って私の心それついていけへんって思うんです。
We might think, no, our feelings, go against this new policy of managing our finances according to God's kingdom.
だけれども、そこが命に至る道ですとイエスも明確に教えてるんです。
But Jesus has clearly taught us that this way of living life is the way to live, is the way of living life.
僕すごく嬉しいなって思ったことがあるんです。ある女性がだいぶ前やったんやけども、僕のところにここに来ました。
So there's actually something that made me very happy. This woman came to me.
そして、彼女は生活の中で非常に苦しい生活をしてたんです。
And she had financial difficulties in her life.
そして日曜日礼拝に来た時に、ふみ先生、実はと相談があるんです。祈ってほしいことがあるんです。
And she came after the service to me and said, Fumi, there's something I would like you to pray for me.
私多分来週仕事なくなると思うって。
And she said,I have a feeling that I might lose my job next week.
今この状態で亡くなったらどうしたらいいかわからないって。
And I don't know what to do when I lose my job.
でもねって、それがわかったんが昨日なんやけれども、もう教会行くのがもうなんか億劫やな、しんどいなって思ったんやけれども、でも私立ち上がってここに今日来たんですって。
And she said, I found out that I might lose my job yesterday, and I didn't feel like coming to church, but I decided to come anyway.
だって神様は私の人生をここまで助けてくれるから、もう一回助けてくれることができると思う。
And she said, Jesus, God has guided me in my life up until now, and I believe that God will guide me to in the future.
そして彼女は仕事がなくなるかもしれない、シングルママとして仕事がなくなるかもしれないっていう恐怖と、それが今週に起こるかもしれないっていう不安を持ちながらイエス様を礼拝することを選んで、そしてなけなしの財布からなけなしの残りのお金を捧げたんです。
And she came to church to worship God, even in this situation of being a single mother about to lose her job.、うん、and she decided to give to the church.
僕はそれが1000円やったか100円やったか1万円やったか、それはどうでもいいと思うね。
I don't care how much money she gave, whether it was 100 yen, 1000 yen, 10,000 yen, it doesn't matter.
でもそれは彼女にとって断固とした決断だったんです。Steadfast faith だったんです。
But giving to the church, giving to God, even though she was in such financially difficult situation. That was her way of living a steadfast faith.
神様が私を変わらずに steadfast love で変わらない愛で愛してくれたから、私もそれに信頼しますという信仰でした。
It was a faith that understood that Jesus, God, has loved us with His steadfast faithfulness, and therefore we are also called to be steadfast in our faith towards God.
あなたは砂の上に家を建ててますか？それとも岩の上に家を建てますか。
Are you building your house on sand or on rock?
あなたのボートの端っこはどこを向いてますか。
Which direction is your bow facing?
いやいや、こっち、川下に向いてるかもしれへんけど。
Are you being swept down river?
今、川上に向けましょう。
Let's correct our direction to face upstream.
イエス様にこの状況の中で従うことは 100% 可能なんです。
It is 100% possible to follow Jesus even in difficult times.
聖書にダビデという人が出てきます。
In Jesus, in the Bible, there's a person called David.
その聖書、ダビデという人は人生のスタートはめっちゃ良かったんけれども、一番最高に油に乗った時に、反逆罪でお尋ね者として身を追われる生活を送りました。
David's life, he had a great start in life, but at the very height of his success,He lost everything and he was treated as a traitor.
涙を流す権利が誰にあるって、ダビデが一番その権利を持ってた人です。
He truly had the right to be bitter.
そして神を呪う権利が誰にあったかというと、ダビデが一番それを持ってたんです。
He truly had the right to
神様を呪う、カーストするって。
To curse God for what had happened to him in his life.
で、彼の毎日はボロボロだったけど。
And so he was worn down.
でも彼はいつも僕はステッドファストチョイスを選びたい、断固とした信仰の決断を選びたいと思って毎日生活してたんです。
But every day he lived his life, keeping his steadfast faith and making solid decisions.
ああ、僕のボートの先が神に向くようにって。
In order that his own boat might face God.
それがフラフラしたら、ああ、もうこっちまっすぐ向くように、まっすぐ向くように。
And if he would be swept to the left or to the right, he would correct his direction.
彼が読んだ歌を見てみましょう。
Let's look at a song that he wrote.
詩編の57編の4節にこういうふうに書いてます。私はライオンの中にいるような気持ちです。私は獅子の中にいます。私は僕をむさぼり食う者の中で横になっているような気持ちです。ライオンの真ん中にいるような気持ちです。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。でもそんな中にあって神よ、僕が求めるのはあなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められることです。
So let us read the words of David, Psalm 57 from verse 4. I am in the midst of lions, I'm forced to dwell among ravenous beasts, men, whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens, let your glory be over all the earth.
まず最初のポイント、それは私たちはへさきを神に向けましょうということです。
So the first point of this message today is that we should direct our bows towards God and His kingdom.
ライオンの中にいる気持ちって、もしかしたら今皆さんがそういう気持ちかもしれません。
Perhaps you feel like you're surrounded by lions right now.
誰かの痛い、鋭い舌で傷つけられているかもしれません。
Perhaps you feel like other people's words are cutting you.
そんな時に多く、私たちの多くは、ああ、この痛みを誰かに知ってほしいと思って、わーっとそれを発表したい気持ちになるよね。
And when we get hurt, we feel like going on a rant and letting everybody know how wronged we were.
どれくらい苦しいかみんなに知ってほしい。
We want everyone to know how much pain we are in.
そしてそれで慰めてほしい。
And we want everyone to comfort and console us.
それが intuition です。それが私たちの直感です。それが私たちの感情です。
This is our instinct, our intuition.
でもダビデはそれに反することを選んだんです。
But David decided to resist this instinct.
自分にフォーカスを当てるのではなくて、そんな中にあっても私は神に感謝すること、神を称えることを選びました。
And instead of having all the focus on himself, he chose to worship God.
つまり激流の中にあって川上に登っていきますと決めたんです。
He decided to paddle upstream even in raging white waters.
そして7節8節見てみましょう。
Let's look at verse 7 and 8.
そして彼はステッドファストという言葉を使ったんです。神よ、私の心はステッドファストです。揺るぎません。私の心は揺るぎません。だから私はこんな状況の中にあっても私は歌い、褒め歌を歌いましょう。ああ、私の魂を目覚ませ。私の中にあるギターよ、目を覚ませ。盾ごとよ、目を覚ませ。十弦のことよ、目を覚ませ。私は自分の信仰を、暁を呼び起こしたいね。
Verse 7, he uses the word steadfast here. My heart, O God, is steadfast. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul. Awake harp and lyre. I will awaken the dawn.
私たちがイエス様に従う中でとても大切な、二つ目のポイント、それは何かというと大切なことはこれです。揺るがない信仰を目覚めさせるということです。
The second point today, of what we ought to do is to awaken our steadfast faith.
私たちの多くは内側にある信仰を応援するのは他の人の仕事や、例えばふみ先生みたいな牧師さんみたいな人が私の弱った信仰を励ます責任と仕事があるんやとほとんどの人が思ってるね。
Most of us believe that it is other people's jobs.To console us, to spurn us on and encourage us.
ダビデは心はしおれていたんやけれども。
In David's case, he was heartbroken and tired.
でも自分で自分を励ますこと、揺るがないことを自分で選んだんです。
But he chose to spurn himself on and not rely on other people's encouragement.
いやでもその本当にそれって選べるんやろか。
But can we really choose to do that?
いや、選ぼうとしても選べない時があるやんって言いたいやん。
When we might say, well, even if we want to choose something, we might not be capable of choosing something.
なんでかって言ったら、私たちは社会にこう教えられてるからです。あなたの心に従うことはね、それはね、正直さなんだよ、オネスティーなのよって教えられてるね。
And that's because society teaches us that we ought to be true to ourselves or in touch with our feelings. And this is a new kind of honesty, a new kind of virtue.
そしてそれは美徳なんだよと教えられてるけれども、実はともっと偉大な virtue があるんです。もっと偉大な美徳があるんです。
And society calls this virtue, but there is an even greater virtue.
それは私たちを離れず決して見捨てない神様に対する信頼です。
And that is to depend on our God who stays by our side and does not abandon us.
それを断固として握る締めること、steadfast faithを持つことっていうのはできるんです。
And it is possible to steadfastly hold on to our God in faith.
皆さん、私たちの父なる神様は一人子さえ惜しまずに私たちに与えてくれたよね。
Our God Father has not spared his only son.
あなたの次のチャレンジを助けてくれへんわけがないやん。
And he will surely also support you in your life.
だから皆さん自分の信仰を呼び覚ましてください。
And that's why I ask you to awaken your own faith.
俺の魂よ、起きろ言うてんねん、ダビデは。
And David says here to himself, awake my soul.
そして俺の中にあるギターよ、なれって言うてるんです。
And he says, awaken my musical senses.
そして僕の心が神を賛美するように、こんな状況にあっても神を賛美するように自分を励ましたんです。
And he's encouraging himself, spurning himself on to worship God even in difficult situations.
ああ、やっぱり先が神様に向いてるの分かる。
And so we can see here that his bow is pointing upstream towards God.
そしてダビデはそうしようと思っただけじゃなくて、
And he didn't just feel like doing that.
実際にそれを選んでやったんです。
He decided deliberately to live that way.
9章を見てみましょう。9節見てみましょう。
Let's look at verse 9.
主よ、私はライオンのような国民の から中にあって、国々の民の中にあって、それでも私はあなたに感謝することを選びます。ライオンのような国民のただ中にあって、あなたに褒め歌を歌います。なんでか言うわ、それはあなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからって。
Verse 9 and 10, I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies.
イエス様の言葉に従おうと思うことと実際に従うことに大きな差があります。
There's a big difference between wanting to follow Jesus and actually following Jesus.
ダビデは痛みの中で、ライオンの中にいるような、ライオンの檻の中にいるような気分の中で、その中で神への褒め歌を僕は歌いますと言って実際に歌った人生を選んだんです。
David chose to live a life praising God even when he felt like he was surrounded by lions in difficult situations.
彼の周りではそんな神様捨ててしまいなさいという人がたくさんいたでしょう。
Around him, there might have been lots of people who say, abandon such a God who lets you suffer so much.
彼の心はそんな神様忘れてしまいなさいと言ったでしょう。
And perhaps, sorry.
彼の心は彼にそんな神様忘れてまいって言ったでしょう。
And perhaps his own heart told him to give up such faith in God.
だけれどもダビデはカウンターインテュイティブになることに自分の心に反してイエス様に従うこと、神に従うことを選ぶことができたんです。選んだんです。
But David was able to choose and actually did choose to go against his baser instincts and worship God.
なんでかってそれができるって分かってて。
Why did he do that? Because he knew it was possible.
それは難しいかもしれないけど。
It might be difficult.
それは激流に向かって登っていくようなもんだけど。
And it is like going against raging waters.
それは不可能ではないと知ってたんです。
But he knew it was not impossible.
だから私たちも同じようにできます。
And we can do the same.
誰かに悪口を言われたとき。
Even when other people are bad-mouthing us.
誰かが私たちを呪ったとき。
When other people curse us.
イエス様は言いました。敵のために祈りなさい。
Jesus said, pray for your enemies.
たとえあなたの心がノーと叫んだとしても。
Even if your heart resists.
敵のために祈りなさい。
Pray for your enemies.
給料が上がっても下がっても変わらず神を自分の経済生活の第一としなさい。
Even if you get a pay raise or a pay cut, put God first in your finances.
自分をよく見せたい人の心の中で自分をよく見せたいって思うときに他の人を立てなさい。
Even if you feel like showing off what a great guy you are to other people, think about others, encourage others.
夫婦の仲がうまくいってないとき。
If your marriage is on the rocks,
あなたの相手を第一に考えなさい。
Put your spouse first.
それがライオンがたくさんいる状況の中で神に褒め歌を歌うという実際的な行動なのです。
That is the practical choice you can make even if you're surrounded by lions worshiping God.
そしてそれはできるのです。
And it is possible.
オバマ大統領が言う3000年もない前にダビデは Yes, we.Can と言って。
3,000 years before President Obama said yes we can, someone else said it first, and that was David.
なぜならばダビデは信じたからです。Yes, he can. 神が助けてくださるから。
And he could say so because he knew yes he can. God can save him.
彼は言いました。神の恵みは空に届くまで大きいんです。
And he said God's grace is like the sky.
ああ神様がどれだけ僕を愛してくれてるかそれを彼は思い出そうとしたんです。
And he's trying to remember how much he's loved by God.
そして次に彼は神の誠、faithfulness について考えました。
And he's thinking about God's faithfulness next.
つまり神の愛は大きくてそして faithful です。変わりません。
For great is God's love and God's faithfulness reaches the sky.
確かにイエス様はその変わらない愛を持って十字架にかかり私たちのために人生を捧げてくれました。
Jesus, through his unchanging love, has given himself and died on the cross.
私たちの罪を許すためです。
It's in order to forgive our sins.
その時にイエス様の心は何て言ってましたか？
What did Jesus' heart say at that moment?
できることならばこの杯この苦難がない方がええねんって言ったんです。
His heart said, "If possible, let this cup pass. I don't want to do it."
だけれども、not my will 私の思いじゃなくて神の御旨を僕は大事にします。
But Jesus said, "Not my will, but God's will be done."
イエス様は断固として神に従うことを選ばれたんです。
And Jesus decided. to steadfastly follow faith.
たとえ周りの人がノーと言ったとしても。
Even if the people around him said no.
たとえ社会がやめとけと言ったとしても。
Even if society says that's stupid.
たとえあなたの心が逃げ出せと言ったとしても。
Even if your heart feels like running away.
私たちの主である方は断固とした信仰を選んだんです。
But our Lord and Savior chose to be steadfast.
そして私たちはその方の弟子なんです。
And we are disciples of such a person.
川上にカヌーで登っていくことはできないように思うけど。
We might feel like it's impossible to go upstream in a canoe.
できね。
But we can do it.
岩の上に家を建てることはできるんです。
We can build our houses on rock.
この社会の中にあって、私たちの痛みの中にあって、ライオンに囲まれているような人生の中にあって、聖なる民の聖なる生活は選ぶことができるんです。
We can choose to live like holy people, even if we're living in this society, even if other people tell us differently, or if we feel differently.
そこに命が隠れてます。
And there is life.
そこに祝福が待ってます。
And there's blessing.
そこに喜びが待ってます。
And there's happiness.
これからの数週間の中で皆さんにそれをいくつかの人生のエリアに分けてお話しするから、ぜひ学んでほしいなと思ってます。
Over the next weeks, I'd like to look at several areas in our lives.And teach you this very point.
でも今日皆さんに決断してほしいことがあるね。
But today I'd like everyone to make a decision.
それはステッドファストなチョイスです。断固として決断を皆さんに来てほし、してほしいんです。
I want you to make steadfast choices.
私のボートの先がブレてしまったとき。
And even when our boat points to the left or to the right.
私はイエス様の方に向きます。
I would like you to choose to correct your direction towards God.
そして漕ぎます。
And I'd like you to paddle.
あなたがそれをするとき、ボートの後ろで神様がうんと押してくれるから。
And if you start paddling upstream, behind you, God will come and push you.
そして人生の激流の中にあって、あなたは神を川をぐーんと下っていき、楽しい、あなただけが知ってる、歩いては決していけないような楽しい場所にたどり着くことができるんです。
And even in this society where we feel like we're in raging white waters, we can paddle upstream and go to places where you can only go by canoe and you can't walk there.
そこに神様があなたを導きたいって知ってる？
And God wants to guide you there. Did you know that?
ああ、ぜひそこに私たち一緒に行きたいなと思います。
Let us go together.
清い民となった私ですから清い生活を選びましょう。
We are a holy people and we want to live holy lives.
断固とした信仰の決断を毎日起こしましょう。
Let us make steadfast decisions.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、私たちは人生の中で様々なことに流されて破滅の方に向かうことがたくさんあります。
Jesus, there are many things that sweep us away towards damnation.
でも今日私たちはそれにノーということが本当にできるんだということを学びました。
But we learned that we can say no to these things.
人生のもう激流に流されそうになるときにあなたの方を向きたいと思います。
When we are about to be swept down by raging waters, we can choose to face your way.
ダビデのようにライオンのただ中にあって激流のただ中にあってあなたを礼拝することを選びます。
We choose to worship you when, like David, we are surrounded by lions.
私たちの友達関係、家族関係の中であなたを崇めます。
We worship you even in our relationships.
私たちの性の生活、結婚の生活があなたに喜びとなるようなものでありますように。
May our sexual lives bring happiness to us.
私たちが敵のためにより迫害するもののために、心を注ぎ出して祈ることができますように。
May we pour out our hearts and pray for our enemies.
それは自分の心がやりたいと思うようなことじゃないけど。
Even though we might not feel like doing so.
でもあなたがそうせよとおっしゃるならば。
But if you tell us to choose such a life,
私たちはそれを聞いてそれに従います。
We want to listen to your words and put it into practice.
ああ、イエス様、どうぞ私たちが岩の上に家を建てるのを手伝ってください。
Jesus, please help us build our house on rock.
そしてそこで本当にあなたに喜ばれる人生を歩みたいと思います。
And we would love to live a life pleasing to you.
イエス様、あなたが語って導いてくださる神様だから私たちが従えることありがとう。
Jesus, thank you that you speak to us and you guide us and therefore we can make such decisions.
どうぞこれからも聖書を通してまた本当にあなたの 実際の声を通して私たちを導いてください。
Please guide us through your words, through the Bible.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.